九州は一つ。
俵万智です。匠の蔵、作る人、開く人、発する人。ここ九州沖縄の食材、料理、工芸など様々な分野の匠を訪ねます。今日の匠は薩摩金蘭亭主実幸、広田実幸。白磁を金で彩る金蘭亭の技法を駆使し、薩摩焼に精巧かつ華麗な絵付けを施す金蘭亭主。九州国立博物館をはじめイギリスの大英博物館にも作品が収蔵されるなど、薩摩焼の絵付けの第一人者として活躍する広田さんのその場所、彼の鹿児島への思いを、
花村優作です。
成瀬薫です。
このお二人と一緒に探ります。
ロケーション、その場所。
この鹿児島への思いといいますか、鹿児島どんなところっていうふうに感じてられますか？
そうですね、私は福岡の人間なんですが、もう鹿児島に来て36、7年経ちますけどもですね、まず桜島があって、そしてその明治維新、日本を変えたいろんな偉人たち、そういう歴史の町ですよね、そういうところに自分がまずいるっていうことに対して、ものすごくなんかこう心に湧くものがあってですね、なんか嬉しくなるんですね。しかもこの素晴らしい白里村の金蘭亭という焼き物に出会えたという、全てがもう私にとってみれば、こんなすごいところはない、宝の山だなというぐらい、この鹿児島県に対しては思ってるんですね。
大英博物館にも、はい、このお皿が所蔵されてるというふうに伺ったんですけれども、
はいはい、鹿児島の歴史資料館の黎明館っていうところがあるんですが、そこで激動の明治維新展っていうのが開催されたわけですね、はい、でそれを開催される時に、何か明治維新に関する題材で皿を作ってもらえないかという、まあ、依頼がありましてですね、そして約1年がかりで明治維新に関する作品を作って、まあ、私は生麦事件からスタートして、そして薩英戦争に展開していって、そしてイギリスへ留学する、まあ、和平の幸せな時代というものを一つの絵皿にしてですね、そして黎明館の方に展示して、でそれを見た大英博物館から収蔵するにふさわしい作品であるということの連絡があって、そして大英博物館に入ることになったんですね。
そうですか、はい、じゃあもう本当に歴史の中にも参加されてますね。
そうですね、
田原さん、生麦事件って幕末に島津久光公の大名行列の前を横切ったイギリス人を無礼討ちにしたっていう有名な事件ですよね。
そうですね、もう本当痛ましい事件ではあるんですけれども、そしてまたそこから平和が戻ってきてっていう、その歴史の一大絵巻をテーマにお皿を作られてるんですね。でもその実際に具体的なこの大名行列を描くとかっていうよりも、島津家の家紋の一つである牡丹を描いて象徴させたり、またその周りにバラの花を散らす、まあ、イギリスとその、まあ、血が流れたっていうことを表現する、なんかそういうふうにやっぱり一度広田さんの中で歴史を消化して作品に仕上げるっていうね、もう大作というか力作、写真ですけど見て本当感銘を受けました。
広田さんの作品は今イギリスだけじゃなくていろんな国で評価されているんですよね。
そうらしいんですよ。実はですね、私元鹿児島県庁の職員さんで、かつて広田さんの海外での活動をサポートしてきたっていう六谷正一さんに広田さんのことを伺ってきました。六谷さんは広田さんの作品を世界に発信することを一緒にずっとされてますけど、最初に広田さんに会われた時はどんな印象でしたか？
鹿児島の薩摩焼の中でも金蘭亭という金を使って作品いっぱいに絵柄を描く、これは他の方々にはない非常に緻密な絵で豪華な作品でしたので、大変素晴らしいなと。こういった作品は明治期にはたくさん作られてたんですけど、今作る人が少ないので、 こういった方々の作品というのを大いに海外に売り出したいなという気持ちはその時強く思いました。
海外の方の反応ってどんな感じですか？
私は最初のパリ展の時に一緒に行きまして、広津さんには会場で実演もしていただいたんですね、絵付けの。もう広津さんトイレに行く時間もないぐらい周りを人が取り囲んでどうやってそんな絵に描けるんだろうっていうのを皆さんが不思議がって見ておられました。本当に素晴らしい言葉を皆さんからかけていただいておられたのを覚えています。
昔のその薩摩っていうのがやっぱり海外に目を向けてたっていう元々の歴史もあると思うんですけど。
そうですね、その当時の鹿児島の人たちはものすごい海外というマーケットを意識して、その評価に負けないいいものを作ろうというふうにされておられたと思います。それを広津さんは当時の人たちの気概をやっぱり感じて、もう一回薩摩焼を世界に誇れるものにしたいという思いで作品を作っておられますので、広津さんにはもっともっと先頭を走ってもらいたいなと思っています。
田原さん、広田さんはやっぱりその幕末から明治の時代に海外で高い評価を受けたその先人たちの夢とかロマンっていうのをすごく託されてるんだなって感じたんですけど。
そうですね、ですからこの白薩摩でその金襴手っていうその技術、はい、物を作るっていうことはもちろんですけれども、それを作ってた人たちの精神っていうのかな、海外に目を向けていた、日本国内だけじゃなくてそういう大きな目を持っていた、その精神も受け継がれてるんだなっていうことが、はい、よくわかりました。でその広田さん修行時代の思い出の場所があるそうなんです。
どこなんですか？
東シナ海を望む吹上浜ってご存知ですか？
知ってます知ってます、夕日がとても綺麗なところですよね。
そうなんです。そこで若かりし頃の広田さん貝殻を拾って、その貝殻で絵付けの練習をしてたんですって。
今手元に直径10センチ弱ぐらいの薄い貝殻がありまして、その内側の白い部分に、見事な草花や菊の花が描かれていますが、これはどういったものなんですか？
これは薩摩に私が来て、薩摩焼きの凄さに魅せられてですね、とにかく薩摩焼きの絵師としての勉強をしなければということで、月日貝というですね、貝殻がたくさん拾ってきて、でこれの裏に普通の墨で細い線で線描きをしまして、そしてそれを描いたところに今度普通の絵の具で色を込めていくという、要するに薩摩焼きの手順を踏んだ絵付けの練習をしてきたんですね。この時はもうとにかく何かに描いて勉強しなければっていうので必死でしたのでですね。
この修行時代っていうどんなことを思って練習されてたんですか？
そうですね、もう期待と夢でいっぱいでしたね。その薩摩に来て薩摩焼きを見て、そして小薩摩というすごいものに出会って、で今まで自分がいろんなものを見聞きして勉強したことをとりあえず一旦忘れて、この薩摩焼きをもう一生続けるという覚悟で必死で勉強しましたね。
で日々充実した感じでした、
ね、もう時間も忘れて、もう食事も忘れて、もうこれ没頭して書いてましたね。
そうですか。
田原さん、その貝殻に描かれていた広田さんの絵っていうのはどんな感じの絵だったんですか？
もうちょっと1枚欲しいぐらいすっごく綺麗で繊細で、いややっぱもう元々絵の上手な方なんだなと思いましたけれども、ご本人はいやいやもう恥ずかしいけど、まあ、一応記念に撮ってあるだけっていう風に言われてました。
そんな修行時代を過ごされたその思い出の地である吹上浜なんですけど、やっぱりかつての先人たちも広田さんと同じようにその先に海外を見てたのかもしれないですね。
そうですね、いろんな見て聞いて体験したその果てにこの薩摩で、この小薩摩に出会った、その喜びっていうのかな、やっぱり本当にこれだって思うものに出会えた人のなんかある意味幸せなお顔っていうのかな、それはやっぱずっとなんか広田さんからは感じましたね。
本当に一生懸命だったなという
がむしゃらな感じで、
走ってきたような気がしますけどね。
つ明確な目標を持たれたっていうのが大きいのかもしれないですね。
ですね。私はそういう目標がないと生きていけない人間なんですね。だから必ず目標を立ててそれを達成するための努力は惜しまなくしてきましたのでね。